招きのことは、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。一言お祈りをいたします。全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。つぐる一週間もあなたの御手の中で守られ過ごせましたことを感謝いたします。神様、今コロナ感染によって命の危機にある方々や自宅療養をしている方々をお助けください。また私たちも日々の生活の中、感染が広がらないようにふさわしい行動を取ることができますようにお守りください。その中、今街道に集い礼拝を共に捧げることができない状況が続いております。しかし今、時間と場所を性別して礼拝を守っておられるお一人お一人に、どうか主があなたの豊かな祝福と慰めをお与えください。また病を負っている教会員や施設におられる教会員がおられます。主がその方々を癒し励まし、心の平安を与えてください。神様、これから今井武彦兄による症例があります。どうか神様が精霊を豊かに注いでくださり、語られることが聞く者に伝えられ、あなたからの励ましと恵みとが十分に与えられますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌一節です。これから今井武彦兄による症例、勇気を出して生きられる、お願いします。
勇気を出して生きられる。今から8年前の2013年にこの場所でイエス・キリストの体なる共同体としての教会と題して奨励をする時を与えられました。本日お話しするのは、それから8年余りが過ぎて、その間に主より与えられた時をどのように生きてきたのかの一端をお話しさせていただくことにしました。 私は奨励をした同じ年、つまり67歳の2013年春先に東邦大学病院に入院し、体のホルモンバランス機能が低下する難病の下垂体機能低下症という病名をいただきました。以後今日まで服薬生活をして命を長らえております。この病気は遺伝的要素が強く、70歳で死亡した私の父親も、60代前半で死亡した私の叔父も、今日的に考えれば同じ病気だったのだと思います。神様の御力による医学の進歩と担当された医師との出会い診断で、私は父の年を超えて今日の日を迎えられたのです。神様からの恵みのこの8年間を与えられて、それにふさわしい時を過ごしてきたかどうか、改めて今回振り返る時が与えられました。この間に残ったことをいくつかお話ししたいと思います。まず2013年、教会役員として教会の墓地管理委員となりました。仕事は教会墓地に納骨する方のお手伝いをすることが主なる仕事でした。この8年の間に13名の方々の納骨のお手伝いをさせていただきました。納骨にあたってはそれぞれのご家庭の事情があり、悲しみ、喜びなど直接肌で感じる機会を与えられました。これも神様の恵みと、例えばご家族との関係を断ち切られ、一人で人生後半を生きてこられた方、ご遺族が心の病の中にあり、そのご遺族を思いながら天に召された方、ご遺族が社会的に孤立しており葬儀もなく納骨された方など等が今思い出されます。これが生前信仰を共にしていた方々の地上での最後の別れなのかと思いました。神様のなさりようは厳しいものだとも思いました。次に2019年4月、かねてから悠々の里に入居していた義理の母が95歳で天に召されました。生前中は毎週金曜日、夫婦で悠々の里を訪問し、午前中1時間余りが私と義母との散歩時間でした。義母は日本百名山を走破した健脚で、90歳になっても足腰は強く、私との散歩でもアップダウンを難なく歩く人でした。特に印旛沼の風車からユーカリが丘の我が家まで、距離にすると7、8キロメートルぐらいでしょうか、義母と妻で何回となく歩いて我が家に来ました。また我が家に来た時は庭の草取りをよくしてくれました。草取りをした後には雑草が一本もないような丁寧な草取りでした。しかし80歳ぐらいから認知症が徐々に現れ始めました。義母は大変几帳面で働き者でしたので、悠々の里でのゆったりとした生活の中では自分の役割を見出せず、生きている意味がない、死にたいと頻繁に口にするようになりました。ただ散歩の途中はいつも楽しそうにしていました。義母は信仰を持てなかったため、 自分で意思表示ができる最後まで自己肯定感、すなわちありのままの自分を受け入れることができませんでした。骨折してから1年余りの車椅子生活の後、天に召されました。義母との悠々の里での14年にわたる交わりの時は、私たち夫婦にとっては貴重な体験でした。年をとってさまざまな役割を担えなくなった日々を受け入れ、神様から与えられた命に感謝することの難しさも学びました。このような機会を神様から与えられたことに今は感謝しております。このような経験をする機会を与えられた中で、自分の信仰について改めて考えてみよう、学んでみようとの思いが湧いてきました。まず説教集を読むことを始めました。本来怠け者の私は聖書を開き説教集を読み始めるとすぐに眠くなってしまうのです。金牧師の手術の説教を聞くたびに、これではいけないと思うようになり、少しずつ勉強が始まりました。主として元鎌倉雪の下教会の加藤恒明牧師の説教集の中から、パウロ書簡、ヨハネによる福音書、ヘブライ人への手紙を中心に読みました。この中でヘブライ人への手紙は特に印象に残りました。ヘブライ人への手紙12章5節6節に、我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである、とあります。この8年間に経験したことは、まさに神様が私に与えてくださった鍛錬の日々でした。病を告知されたことにより、他の病に苦しむ方々を思いやることを改めて学びました。教会墓地管理員としては、自分の力だけでお世話することの限界を自覚しました。私たちが神様からいただいた人生の終わりの時には、各人各様の終わりの日の迎え方があるということも改めて学びました。そして信仰を持てなかった義母からは、いかなる時も主イエス・キリストと共に歩むことのできる喜びを気づかされました。これら一つ一つが私を育ててくれた糧となったと思います。このような時を経て今思うことは、私たちはいつも自分の生活を見直さなければならない。そしてその生活が主イエス・キリストにおける神の愛から引き離されていないか振り返る必要があるということでした。私たちは苦難・患難に遭うと自分の殻に閉じこもりがちになります。そのような時こそ気を取り直し、主イエス・キリストの父なる神様への祈りの時を持ち、福音に帰っていくべきだと思います。しかも神の恵みは日々新たに与えられるもので、それによって私たちは弱いながらも信仰の旅を続けられることを確信しました。このためには 毎週の私立礼拝は神の恵みに気づく機会であり、欠かすことはできません。私たちは祈りの時には主イエス・キリストの御名によってと言って祈りを結びます。私たちはイエス・キリストの御名の中に生きているものとして、イエス・キリストの御名を身に帯びているものとして、いつもキリスト者として祈っていることが理想ではないでしょうか。しかし現実は、主イエス・キリストの父なる神を信じるということは、自分の弱さ、愚かさ、恥を告白し、さらに自分が罪人であることを勇気を出して神様に伝える、すなわちそのような不確かなほころびの多い自分を、神様を信頼して全てを神様に委ねることだと思うようになりました。さらに全てを神様に委ねることから心の平安が与えられるのだと思いました。そしてそれは私たち、とりわけ高齢の方々にとりましては、主イエス・キリストが死に向かう歩みの友となっていてくださることでもあります。その主イエス・キリストと共に歩むことは、この世に生きている中で平安を得るためであります。しかし平安を得るということは、これまで知らない苦難に遭うこともあります。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望へと導かれます。ですから主イエス・キリストに囲まれている私たちは恐れることなく生きられます。本日の聖書箇所、ヨハネによる福音書16章33節には、十字架につけられる前夜に弟子たちに主イエス・キリストが、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると励ましの言葉を述べています。私たちは主イエス・キリストに囲まれて生きています。このいかなる時でも勇気を出して生きられるということではないでしょうか。勇気を出して生きられる。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、本日は奨励の機会を与えられ感謝いたします。今後とも勇気を出して主イエス・キリストと共に歩む人生をお導きください。この祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。